分帰りが早いんですね。どうしたんですか？もしかして私に会いたかったんですか？そう言ってくれて嬉しいです。でも帰りが早すぎですよ。さっきお風呂から上がったばかりですし、ですから髪も濡れていて、布団を温めることもまだ…お兄ちゃんはまだ眠くないですよね。そうですか。それなら膝枕してみましょうか。あら、お風呂出たばかりのお兄ちゃん専用妹抱き枕ですよ。今すぐ寝てくれるなら、おまけとしてお休み前のお話も聞かせてあげます。ほら、寝ましょうよ、寝ましょうよ。お兄ちゃんの髪、くすぐったいです。どうしてパジャマのスカートそんなに引っ張るんですか？膝枕は生の太ももでないとダメじゃないですか。それにお兄ちゃんに見られていけないものなんてないですよ。あら、パンツの中ちょっとだけ覗いてみませんか？あ、お兄ちゃんったらそっぽ向いちゃいましたね。もしかしてお兄ちゃんは足フェチですか？そんな風にじろじろ足を見られるのはちょっと恥ずかしいです。お兄ちゃんたら申し訳なさそうに目を背けるなんて素直すぎますよ。じゃ、そろそろお目目つむってくださいね。それじゃ、始めますね。昔々、あるところにどこにでもいそうな感じの至って普通な5人の女の子がいました。そのうちの一人がある日、奇妙な生き物に出会い、願いを一つだけ叶えてあげると言われました。でもその代わり、女の子もある契約を結ばないといけない。後の展開はまだ見ていないんです。お兄ちゃんがくれたそのスマホってもの、本当にすごいですね。たくさんのストーリーとアニメがいくらでも読み放題なんですから。そのアニメ、あんまり見ない方がいいんですか？理由はわかりませんが、お兄ちゃんがそう言うなら仕方ありませんね。あのマドカって女の子、本当にいい子だと思いますよ。でも、お兄ちゃんがそう言ったなら、もう見ません。それじゃ、約束を守る証として、指切りげんまん、嘘ついたら針千本のます、指切った。私の髪、そろそろ乾いたかな。まだ乾いてません。もう少し時間が必要なようです。ところで、お兄ちゃん、耳かきとか、されたくありませんか？え？ になってからされたことないんですか？まあ私も人に耳かきしてあげるのは初めてなんですよ。でもアニメの中の描写では耳かきされるのってすごく気持ちよさそうなんですよね。あんな風に私もお兄ちゃんに気持ちよくなってほしいんです。じゃ、綿棒を取りますね。確かナイトテーブルの上に、届かない、もう少し、お兄ちゃんはこのままで動かないでくださいね。そうしないと大切なお耳が傷ついちゃいますから。じゃ、始めましょうか。まずは耳の穴の外側から、ですか？痛いですか？よかった、痛くないんですね。じゃ、続けますよ。いいですか？それともちょうどいいですか？ これでちょうどいいぐらいなんですね。それじゃあ、こっちにお顔を向けてください。お兄ちゃんの顔、本当面白いですね。綿棒を動かすたびに目尻がビクビクって震えてきて、鼻の穴もヒクヒクしてきています。いつも真面目そうなお兄ちゃん、こんな顔するんですね。この表情、スマホで撮りたいな。でも、私が写真撮るとなぜかぼんやりしちゃうんですよね。いつか、ちゃんとした写真の撮り方、教えてくださいね、お兄ちゃん。あまり描かなくても大丈夫そうです。でも、せっかくだからもう少しだけ。 外側はもうきれいになりました。今度は内側の方にちょっと深く入れますよ。このように深く深く慎重に慎重に。大丈夫ですか？耳の中は傷つきやすいって言われてますけど、痛くないですか？くすぐったくないですか？それならよかったです。自分でするとき、これほど深く入れることってまずないですよね。ここの耳かすって結構多いんですよ。え？ドン引きしないですか？
いいえ、ドン引きなんてしません。
お耳の穴に耳かすが溜まりやすいのはみんながそうですし、自分で耳かきするの面倒だからついついサボっちゃったっていうのもわかる話です。あら、目を閉じて全部私に任せてください。痛い時はちゃんと痛いって言ってくださいね。 私がどうしてお兄ちゃんって呼ぶのかですか？そういえば確かに最初からそう呼んでいますね。でもどうしてそう呼んだのでしょうか？すみません、忘れちゃいました。確か私が現れてから2週間経った頃のことですね。朝目覚めたら自分がお兄ちゃんに抱かれてるのに気づいて思わずそう言っちゃってあの時のお兄ちゃんすごく慌ただしかったですよね。何度も何度も俺は何か変なことしてないかって聞いてきて、私から離れようとしてパタンってベッドから床に落ちちゃいましたあの日以来私はお兄ちゃんのことをお兄ちゃんって呼ぶようになって、抱き合いながら寝るのがいつの間にか当たり前になってますよね。でも最初お兄ちゃんは通報されちゃうとか言って一緒に寝るのを断ってましたけど、そのうち結局妹抱き枕の心地よさに負けちゃいましたね。お兄ちゃん、あの時なんて言ったっけ？自爆霊には正気が必要だから、君の願いが叶うまでは抱き合いながら寝るしかないなーって、そう言いましたよね。お兄ちゃんたら、まさかツンデレですか？ツンデレほらほら、もう笑わないから早く寝ましょうよ。実は私もお兄ちゃんに抱きしめられないと全然眠れないんですよ。普通女の子はそう簡単に男に抱きしめられようとはしないですか？そりゃ私も勝手に見知らぬ人になんて抱きしめられたくないです。でもお兄ちゃんは特別ですよ。そのなんていうか、初めて会った時、あ、この人信頼できるって感じがして、体が触れ合う時とにかく安心感を感じます。匂いもその嫌いじゃないです。というか、むしろ好きですし。うん、正直自分でもわけわからないですけど、何かに導かれての出会いというやつですね。もう笑わないでくださいお兄ちゃん、人がせっかく真面目に話してるんですよ。そうそう、お兄ちゃんこそどうして見知らぬ女の子と抱き合って寝るのを断らなかったんですか？もしかして来るものは拒まず、末善食わぬは男の恥ってタイプなんですか？何なんですその言い訳。以前から漫画でしかありえないような展開に憧れていた？私のような妹キャラがずっと欲しかった？もしかして実は私、お兄ちゃんの祈りで召喚されたのかもしれないですね。まあそうやっていくら否定しても、今はその妹の膝枕で寝ているんですよ。ほら、お耳フーフーして喜ばせてあげます。 右耳はこれでおしまい。じゃ、反対側の左耳に行きましょう。
どうしたんです？
早く頭の向きを直してください。
もう、
そんなこと気にしなくてもいいです。
どうして私がお兄ちゃんって呼ぶのかっていう疑問なんて、ついさっき有力な理由が出揃ったじゃないですか。
あ、もしかしてパンツのことを気にしているんですか？
それならもう気にしなくてもいいですよ。今はパジャマでしっかり隠れています。
お兄ちゃんが言いたいことはわかります。女の子はしっかりすべきだって言いたいんでしょ？
お兄ちゃんたらいつもそう言いますよね。
もちろん他の人には見せないに決まってます。
でも毎日イチャイチャしてくれるお兄ちゃんなら、
下着の布地見られても大丈夫ですよ。
私が今着てる服自体、お兄ちゃんが買ってくれたんじゃないですか。
ですから、もうとっくに私のパンツ、たくさん見てますよね。
お兄ちゃんの顔、またまた赤くなっちゃいました。
もしかして、どのパンツを履いているのか想像しちゃってるんですか？思ってない？
じゃあなぜ耳の根元まで赤くなっちゃってるんです？
それじゃまるで説得力ないですよ。
わかりました、わかりました。もう冗談言いませんから。
あら、左耳の耳かき始めますよ。また外側からゆっくりゆっくり、こっちの耳、さっきした方の耳よりも汚いですね。
よし、もっと頑張って耳かきします。
かきかきかきかきかきかきかきかき、たまった耳かすをいっぺんたりとも残さないように。 でおしまいです。今ふと思ったんですけど、前世の私たちももしかしたら兄弟だったのかもしれません。ですから最初出会った時、思わずお兄ちゃんって呼んだんですよ。ライトノベルの読みすぎだって？元はといえばお兄ちゃんが勧めてくれたんじゃないですか。それに自爆霊が存在してるんですから、前世があったとしても全然おかしくないです。ほら、なんて言うんでしたっけ、存在しないと証明できないものは存在するかもしれないでしたっけ。たとえそうじゃなかったとしても、少なくとも今生の私たちは兄弟です。お兄ちゃんと私はすでにもうたくさんの思い出を作りましたよね。例えば将棋を教えてくれたり、ガスコンロの使い方を教えてくれたり、ノベルのキャラについて朝まで盛り上がって話したり。あの時お兄ちゃんはパンダさんみたく熊目で出勤していったんですね。それに一緒にゲームすることもあります。まあそのゲーム、私ちょっと苦手なんですけどね。このベッドで本当にたくさんのことをしましたね。出会ってから2ヶ月も経っていないのに、思えば時間が随分と過ぎ去った気がしますね。あ、言い過ぎて手が止まっちゃいました。じゃあ続けますよ。今度はちょっと深くお耳の奥の方に、このくらいの感じで、欲しい？どうしましたか？痛かったんですか？そうですか。私が黙ったままで気まずさを感じてしまったんですね。すみません、耳かきに集中するあまりついつい無言になっちゃいました。奥をかくときちゃんと気をつける必要がありますから。まあ、お兄ちゃんが私の声を聞きたいのでしたら、最初目覚めた時 とても怖かったんです。見覚えのない部屋に見覚えのない人、そして移動範囲はこのベッドの周辺のみ。自分は誰でどうしてここにいるのか、何をやればいいか全然わかりませんでした。そんな時、受け入れてくれたのはお兄ちゃんでした。私が自爆霊だってこと、お兄ちゃんは少しも気にせず住み着かせてくれて、以前のことを思い出せなくても無理に追い出そうとはしなかったし、それどころかこの自爆霊にご飯まで作ってくれました。私はだんだんとこれも十分幸せだ、私もちゃんと恩を返すべきとまで思えてきました。でも今までただ服を洗ったりだとかベッドを温めたりだとか、そのようなことしかできないです。新婚の妻のようにこの部屋でゴロゴロしててもいいですって、もうやだ、新婚の妻だなんて恥ずかしいよ。でも、それなら、お言葉に甘えて、まだまだふつつか者ではございますが、これからも、どうかよろしくお願いしますね。真っ赤になっちゃいましたね。お兄ちゃんはいつもこういう話に弱いですね。そういう私の顔も真っ赤に染まってるって、それは当然ですよ。そのいきなり新婚の妻なんて呼ばれて、もうこの話はいいですから。ほら、こっちの耳も終わりました。どう？気持ちよかったですか？満足してくれたのならよかったです。これからも機会があればまたしてあげますよ。そのためにはもちろん今日みたいに早めに帰らないとね。あ、まだ起きるのは早いですよ。最後はこの梵天でこのようにゆっくり。 しまい。これで一通り綺麗になりましたね。妹耳かきコースの終了でーす。お客様、またお越しくださいませ。だいぶ遅くなりましたし、私の髪もほぼ乾きました。お兄ちゃんも疲れてますよね。ではそろそろ寝ましょう。私が電気を消しますから、お兄ちゃんは先にお布団に入っててください。お邪魔します。あ、お兄ちゃん見つけた。ぎゅこうして部屋の電気を消して、お布団に潜り込むと、お兄ちゃんの世界には、私しかいないです。そして、私の世界も、お兄ちゃんしかいません。お互いの世界に、ただ一人だけ存在する、何よりも大切な、かけがえのない相手。それってとっても素敵なことだなって心がときめくんですけど、それと同じくらい胸がドキドキビリビリするような感じがしてきて、こういう幸せな日々が続いて本当に大丈夫なのかって、なんだか不安になるくらいです。本来なら、こんなことを言ってる場合じゃないとわかってます。お兄ちゃんもお疲れですし、また私のことで困るようになっちゃったら。でも、最近お兄ちゃんと仲良くなればなるほど、ますます心配になってくるんです。何と言ったらいいかわからないですが、嫌な予感が、なんとなくします。もしもですが、もしいつか、私がお兄ちゃんとの思い出を忘れちゃったら、一体、どうすればいいでしょう。いくら今、忘れないって約束したとしても、いつの日か、何かしらの原因で忘れるかもしれないじゃないですか。最後は、他の誰かと嬉しそうに暮らして、昼、お兄ちゃんのいない部屋でそんなことを想像するたびにゾクゾクしてくるんです。もしかしたらすでに何か大切なことを忘れているのかもしれません。もしお兄ちゃんとの約束や思い出を忘れちゃったら、私日記？そうだ、日記に書き込めば絶対忘れないですよね。お兄ちゃんとのこれまでの経験を書き込めば、忘れたとしても思い出せます。そうと決まれば今すぐ記録しましょう。あ、そうですよね。うちは新しい手帳ありませんし、もう電気も消しちゃったし、なんか悔しいです。え、明日の朝、お兄ちゃんが手帳買ってきてくれるんですか？じゃあ約束ですよ。いや、明日朝日が 登るのが本当に待ち遠しいですね。ね、どの色の手帳が可愛いと思いますか？私が好きなのがいいんですか？それじゃあ、青いのにしましょう。子猫ちゃんの柄入りならもっといいな。手帳があったら、今後は生活のこと何でも書き込みますよ。お兄ちゃんが買ってくれた本とか、見せてくれたアニメも記録しちゃいましょう。あと、お兄ちゃんの留守中に自分で作った料理とか、お兄ちゃんと一緒に過ごした時間とか、でもただ日記を書くだけじゃ物足りなさそう。そうだ、写真を撮って手帳に貼り付けましょうよ。ぼんやりとじゃなくって、はっきりとした写真の撮り方をマスターしてから、私いっぱい撮ります。そうすれば一人の時もお兄ちゃんの顔見られますよ。これからは日記を見るだけで何をすればいいかわかりますね。毎日の分だけじゃなくて、これまでのことも書くようにしましょう。あ、でも過去の写真はないんでした。残念です。初対面の日からちゃんと写真を撮っておけばよかったのに。あの時こんなに仲良くなるなんて思ってもみませんでしたね。ところで、お兄ちゃんが初めて勧めてくれたアニメって何でしたっけ？あ、そうだ、クレヨンも買えばいいんですよ。いっそのこと絵日記の形式で書いちゃいましょう。いやー、明日への期待がますます増えていきますね。え、本当にうまく書けるのかって？そんなのはやってみなければわかりません。もしうまくいかなかったとしても習う時間はたくさんあります。それなら手帳もたくさん買わないといけないですね。子猫ちゃんの他にウサギちゃんも可愛いなあ。そんなに買ったらお兄ちゃんに迷惑かかっちゃいますよね。別に迷惑ってわけじゃないんですか？そう言ってくれてありがとうございます。じゃあもしよければですけど、本物の猫ちゃんを飼ってもいいですか？だって猫ちゃんは本当に可愛いんですもん。こうやって仰向けに寝転がって無防備にお腹を見せて、そしてくすぐられるとニャンニャンと鳴くのです。あの、お兄ちゃんは私のお腹をくすぐってみたくならないですかニャン？ほら、遠慮しないでニャン。ニャン。くすぐったいニャン。ニャン。ニャン。ニャン。キュー。お兄ちゃん、高い。お兄ちゃん、大好き。これからどんなことがあるか、お兄ちゃんとの生活はどうなるか、本当に期待でドキドキしますね。私、もっと美味しい料理作れるようになると思いますよ。もし絵を描くのも上手くなれば、もっと美しい絵本も作れます。もし可愛い子猫をもらったら、そうですね、シナモンと名付けましょう。なんだか一旦おしゃべりが始まると どんどん止まらなくなっちゃいますね。もう時間が遅いですから、さらさら寝ましょ。早く明日になーれ、早く明日になーれ、早く明日になーれ。じゃあ、お兄ちゃん。